一緒にいてくださる、親御さんやまたボランティアの皆さんを感謝します。ナスリーの奉仕者も、ね、募集中ということですので、ぜひ、まあ、月に一度この尊い大切な働きに加わっていただけたらと願います。今日はルカの20章から23章、十字架に向かわれるイエス様の御言葉を一緒にいただいていきます。今日のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。読んでいきたいと思います。今日主と共に十字架で、もう一度お願いします。今日主と共に十字架で、皆さんはこの十字架、この前のスライドをちょっと見てみましょうか。この正面には一本の十字架がありますね。中には十字架が3本、ある、まあ、そういう教会も私も見たこともありますけれども、でもこのイエス様を表す十字架ですよね。イエス様は同時に3本の十字架にはかかられませんでした。でも今日読む聖書、ルカの福音書にも記されているように、イエス様はたったお一人でかかられたわけではなかったんですね。少なくとも右と左に一緒に、処刑される犯罪人が十字架についていた。この3本の十字架、イエス様が私の代わりに十字架にかかってくださったということが、よく、まあ、言われますというか、聖書にもそのことが表されていますし、私たちも、本当にその私の罪を負ってくださったイエス様、十字架でご自分の命を与えてくださった。そして先ほど子羊の血ってありました、イエス様がその血を代わりに生贄として流してくださったということも一方で確かにあります。でもその側面と同時に、イエス様が代わりにかかってくださって、私は十字架にかからなくて済んだ、私は死なないでなんとか生き延びたではないんですね。私たちは十字架を通って、十字架のイエス様についていくということは、最後の最後になって、あとはイエス様、よろしくと、私を離れていきますではないんですね。十字架も一緒に通り抜けていくときに、その先によみがえりの新しい命、永遠の命があるわけです。ですからイエス様がと、イエス様が一緒に十字架にかかってください、イエス様と一緒に十字架にという面があるわけですね。それは決してイエス様が、代わりにではない、ではないということではありません。その両方の側面を十字架に込められているということです。そしてでも一つだけ言えるのは、私だけが十字架にかかって、私が十字架でいろんなことを解決しなければ、救い主にならなければ、私がキリストにならなければということではないということです。イエス様がキリストであり、ただそのキリストは一人ではなく十二弟子を集められ、そして十字架でも私たちと共に、そしてよみがえたイエス様も天に昇られた後もその頭なる頭であるイエス様が体として私たちをこの集めて一つにしてくださった、この主と共にというところ、ずっと創世記からこの主と共に歩む、エノクもそうですし、ノアもそうですし、神と共に歩んだものはというところを見てきました。でも今日主と共に十字架で、じゃあ私たちはイエス様と一緒に十字架につくということはどういうことなのか、十字架でイエス様と一緒に死ぬということは、そして一緒によみがえるというのはどういうことなのか、御言葉を見ていきたいと思います。今日ルカの先週19章まで、行きましたけれども、この19章20章、いよいよイエス様が、このルカの福音書はずっとエルサレムを中心に、まあ、ルカだけでないですね、この聖書全体が、もう創世記の最初、エデンの園も、まあ、エルサレムのその後に神殿があったところだと信じられていますし、一番最後の黙示録も新しいエルサレムが天から、 りてきた。エルサレムからエルサレムなんですね。そしてこの福音書だけ取っても、ナザレでもなくベツレヘムでもなくエルサレムの神殿から始まるんですね。バプテスマのヨハネの生まれる前、その祭司ザカリアがエルサレムの神殿で仕えていた。で、神様の言われたことを信じられなかった。でもそれを悔い改めて信じるようになったら、言葉が話せなかったのが話せるようになったという、そういうところから始まります。そしてルカの福音書は来週ご一緒に見ていきますけども、最後エルサレムの神殿で蘇ったイエス様が弟子たちと共にエルサレムの都でですね、会われて、そしてエルサレムのオリブ山から天に昇られる。そこで聖霊を待ち望みなさいと言ってエルサレムに留まるというところです。まあ、他の福音書ではガリラヤで会われて、でそこで弟子たちに言われたというところもありますけれども、両方のイエス様が実際蘇られた後のことを記されていますが、特にこのルカの福音書ではエルサレムに、始めと終わりだけではないんですね。イエス様がこのエルサレムのことを本当に思って、そしてエルサレムに顔を向けて、そちらに向かって進んでいったということがこの十何章というところにも繰り返し出てきます。先週のこの19章最後にはエリコという町を通ってエルサレムよりも何百メートルも下の本当に地の底どん底と一番世界で低いと言われる町、そこでザーカイという主税人、税金を集める人と会って、みんなからはこの主税人罪人と呼ばれている、なんであんなやつと一緒にいると言われた人ですけども、イエス様はそういう人と、誰も一緒にいたくない、一緒にいることを喜べないという人のところに来られた。それを一緒に喜ぼうと、二人の息子の話もそうでした。一緒に喜ぼうと、もう私は息子と呼ばれる資格はないと、弟息子はお父さんのお金を全部使い果たしてしまって、で、家に帰って彼はもう一度親子の関係をやり直そうと思ってたわけじゃないんですよね。もう子供にはなれないから、子供として認めてもらえないだろうけど、雇う人の一人になって、食べ物だけはもらいたいと思って帰ってきたんですね。でもそんな弟息子をお父さんは喜んで迎えてくれました。神様はずっと探してるんですね。失われたものを、親から離れてしまった子供、命から離れてしまった、死んでしまっている、生きているようで私たち実は神から離れて死んだ状態にある子供たちを探しています。初めからそうです。エデン の、 そのアダムとエヴァからそうでした。あなたはどこにいるのか、お前はどこにいるんだ、神様は探してました。でも食べてはいけないという木の実を食べて罪に陥って恥ずかしくなって、そして神様、お互いも恥ずかしくて裸を隠しましたけども、神様にも顔合わせできないと言って隠れていたアダムを探しに来てくれたんですね。そして、本当に最後の最後まで私たちを探して見つかったことを喜んでくださるんですね。見つかって、なんでお前どこにいたんだ、何してたんだって叱るためではないんです。ただ死から命に離れていたものが帰ってくることを喜びたい。でだけでなく、なんであんなやつ喜ぶんですかと、指さして一緒に喜べませんと言ってる私たちも一緒に喜ぼうよ。いや私ずっと一緒にあなたと神様、兄息子、お父さんですね、お父さんと一緒にいたけども喜んでもらってない、喜んでもらった試しがないと、お父さんのことも喜んでないし、この喜ばれていると思ってないし、弟のことも喜べない、そういう兄息子にお父さんは、いやお前のものは全部私のものは全部お前のものだから、で、あなたのこと喜んでるよと、一緒に喜ぼうよと、死んでいたものが生き返ったんだから一緒に喜びたいということですね。悔い改めというのは一緒に喜べない、あるいは私はもうこの親子家族とは、呼ばれないだろうと諦めている人が戻ってくることも悔い改めですし、いやずっと一緒にいるけど喜んでもらってない、と言ってふてくされている人が一緒に喜べるようになることも悔い改めです。私たちは、 どこにいても神様が探してくださってます。今日ここに皆さんが来られたのも、どうして皆さんここに来られたんでしょうか。いや、なんとなく来たとか、ね、いつも来てるからとか、いや、初めて来てみたとか、いろんなことあると思いますけど、神様が皆さんを探しておられるからです。神様が探して見つけて、そして、連れてきてくださって、一緒に顔合わせができる。アダムは恥ずかしくて悪いことして顔合わせできなかったんですよ。弟息子もそうです。お父さんの顔をもう見られなかったんですね、自分からは。で、兄息子もそうです。ふてくされたまま、お父さんと一緒に喜べなかった。でも皆さんどうですか。今ちょっと試しに私の顔を見てください。私が同時に皆さんの全員の顔を見ることは難しいんですけども、はい、じゃあお隣の方の顔を見てください、はい、じゃあ神様の顔を見てください。上を見上げますか、キョトンとしますか、目をつぶりますか。そうなんですね。私たちは神様がどこにいる、ね、あなたは元気か、離れているように感じている方にも、またずっと一緒にいるけどなんか神様にも喜んでもらえてるかなっていう、そういうこの不安な方にも、今日も一緒だよ、また一緒に喜ぼうと、まあ、他の人のことがなんであいつもって気になるかもしれないけど、それも一緒に喜ぼうと、と言って神様が探して今日連れてきてくださいましたし、ずっと一緒にいる皆さんも一緒に喜ぼうと、喜んでいきたいと思います。そして今日主と共に十字架で、十字架の最後、この世の最後まで神様は、主は私たちを探し続けてくださるし、そしてこの立ち返る離れている人もずっと一緒にいるけど喜ばれてないと思い込んでいる私たちをも悔い改める、一緒に喜びを回復できるチャンスを与え続けてくださるということが今日の御言葉でから分かるんですね。さあ、そしてこのエリコの町からずっとエルサレムに登ってきました。登っていって、この弟子たちが、イエス様を歓迎したんですね。この19章の終わりのところには、このイエス様が言った通りに、ここではペテロとヨハネ2人の弟子を派遣してロバの子供を連れてきた。明日ロバの子クラブっていう、あの地域のキリスト教保育クラブの入会式かな、がここであるんですね。で、まあ、ちょうどこの受難週なので、あのロバの子供の話をしようと思うんですけど、皆さん、あのロバには、あの背中にこの十字の模様が入っているんですね。あの私実際にあのロバを見た時に本当にそうだったので、あのびっくりしたというか、本当なんだと思ったんですけども、イエス様がそのロバに乗るって、まあ、メシア、キリストがロバに乗って都に入ってくるというゼカリア書旧約聖書の予言がある通りに来られました。で、周りにいたこの大勢の弟子たちが、まあ、歓迎したんですね。祝福あれ、主の皆によって来られる方、で王様にって言ったんですね。でもこの19章の、いいです、出してもらっていいですか、旧ルカの福音書、まあ、先週の19章の最後のところをちょっと見たいと思います。37節を見るとですね、大勢の弟子たちは自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めていったっていうんですね。自分たちが見たすべての力ある技、これ奇跡とも訳されていますけども、イエス様のそういうスーパーパワーですよね。ものすごい権威ある教え、力強いメッセージとか、まあ、政治家の演説みたいなですね、説得力のあるメッセージであったり、あるいは病気を治したり、悪霊を追い出したり、いろんな自然現象、嵐やこの波を沈めたり、そういうこの普通の人を並み外れた力ある、そういう技をについて神を褒めたたえてこの賛美したっていうんですね。つまり誰一人としてイエス様が神様から離れてしまう、そういうこの私の罪を許してくださる方だとは思ってなくて、 これ杉越の祭りの時です。今週も金曜日から杉越の祭りが始まります。その時にイエス様は十字架にかかって3日目によみがえられました。杉越というのは皆さん何の時ですか？昔イスラエルがこのエジプトから奴隷生活から解放された時ですよね。ですからそういうこの民族が、ね、他の民族に、昔であればエジプトの国に、そしてイエス様の時代であればローマ帝国に支配されていたとこから解放される、そういうこの政治的な期待が一番高まる時なんですね、一年中で。ですからこの杉越の祭りが近づいてきて、そしてすごい力を持った権力者、そして、今年というかイエス様がいよいよ来られた、この方に期待しようと言って、みんな弟子たちは、だから弟子になったんですね。そして、この方が王様にと言って、ある人はローマ帝国からの独立を、そしてイスラエルの国がこの復興するのを期待して迎えた。先週選挙がありましたね、まあ、投票された方、行かなかった方、まだ投票権のない方いらっしゃると思いますけれども、まあ、いろんな思いを持って一票を投じるわけです。でも、まあ、先週はこの神奈川県とか横浜市のリーダーですけれども、この町を、この地域をぜひ良くしてほしいと、まあ、そういう政治家も公約を掲げて私たちも投票します、まあ、イエス様はこの国を政治的に立て直すっていうことは何も言われませんでした。むしろ、なんであんな人たちという人たちのところにばかり行って、そして一緒に交わったり、病を癒したり悪霊を追い出したりされてましたけども、でもすごい力があると。みんなが期待したのはこの国を政治的にこの独立立て直すと、ローマからの独立を期待していったんですね。ズレがあったわけです、まあ、それも的外れなことではあるんですね、まあ、でもイエス様は、いやちょっと違うんだけどとか言わずに弟子たちと一緒にエルサレムに入っていきました。そしてこの都のために、また神殿がいずれ崩れ去るだろうということを本当に涙されて嘆かれたんですね。弟子たちはこの神殿のこの20章に入っていくと、20章21章ですね、神殿が素晴らしい大きな石、美しい石で飾られているということを褒めたたえていったんです。ところがイエス様はですね、このいやそれはいつか崩れ去る、この神殿は崩れ落ちるって言いました。21章の5節からのところですね、はい、というのも今エルサレムに行くと、この紀元70年、このイエス様の十字架復活の後3、40年でしょうか、このイエス様の言葉の通りに、ローマ異邦人に囲まれて、そしてエルサレムの都がこの崩れ落ちる、その時に落ちた石がこの今も無残にこの残っているんですね。巨大な石です。でもイエス様のこの当時はどうだったかというと、まだヘロデ王が神殿を再建中だったんですね。もともと神殿がありましたけども、エルサレムの神殿が、ヘロデ大王はもっと立派なものにしようと、で自分が立派にしたということをきっと、アピールしようとしたんでしょうね。ですからこれから積み上げるという大きな石、美しい石がおそらくたくさんまだ置いてあった、みんなそれを見て、このあなんて立派な石なんだ、でなんて立派な神殿になるんだって言ったんでしょうね。でもイエス様は、いやそれは崩れ落ちる、みんなびっくりしました。そんなことがあるのか。じゃあ7節にあります。先生それではこのいつ、7節ですね、そのようなことが起こるのですか、それが起こる時の印はどのようなものですか、いつ起こるのか、どんな前兆ですね、前もってことが起こるのかって聞きました。イエス様は何年何月に行って、そういう意味でのいつっていうのをお答えはされませんでした。でも、こういうことが起こるよ、前もって起こるよっていうことを言われました。まず言われたのがこの8節ですね、惑わされないように気をつけなさい。惑わしが起こるっていうんですね、誘惑というか混乱が起こる、戦争や 冒頭、その前にまず私の名を名乗る者がこの大勢現れるっていうんですね。キリストの名を語る者、私こそキリストだ、偽キリストがたくさん現れる、時が近づいた、その時が、もうすぐ来るとか言ったりするけれども、後についていっちゃいけないよっていうんですね。見分けなさいということです。キリスト、偽キリストに惑わされるな。そして9節、戦争や暴動が起きるってありますね。でもそれが終わりではない、必ずそれらは起こるけれども、その後に終わりが来るっていうんです。そして10節以降、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる、大きな地震がある、方々に飢饉や疫病が起こる、恐ろしい光景や天からの大きな印、もう本当に天変地異のようなことや、自然災害や、またこの病気とか食べ物、食糧難が起きる。もう世も終わりだってみんなが思うでしょう。でもそれだけではないんですね。そういうみんながに起こることだけではなく、あなた方っていうのは、ここでは弟子たち、キリストに従う者たちにイエス様がおっしゃってます。あなた方に、そのそれらが起こる、すべてのことが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害する、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方をこの王や総督の前に引き出すっていうんですね。捕まえられるっていうんです。キリストに従う者たちが、弟子たちが、クリスチャンたちがです。でもそれは証をする機会になるっていうんですね。その時こそあなた方は証人になるっていうんです。何にも困ったことがなくて、なんかみんなが平和に暮らしているという時は、なかなかキリストを証しするっていうのは、いや別にいらないし、ね、この救い主なくてもって思うかもしれません。でも本当に大変なことが起きて、そしてしかもキリストの名のゆえに捕まえられて、何か弁明をするんですね。証言をする必要があります。その時に証をあなた方はするんだ。じゃあそれにどうやって備えるか、14節ご一緒に読みましょうか。ですから、どう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。上手に証しできるようによく準備してなさいとはイエス様おっしゃらなかったんです。作文しなさいとはおっしゃらないんです。じゃあ何年も準備がいらないのかというと、そうではない。準備するのは、どう言おうかって、考えて決めないという準備ですね。その時に神の霊が、聖霊様が私たちに、あなたにこう言いなさいと言われる、聖霊を通してイエス様が与える言葉を語りなさいっていうことです。次の15節ですね、読みましょう。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。私、イエス様ですよね。イエス様がくださる、私たちが自分にできる、自分の力で、このキリストを弁護しようではなくて、それを全部明け渡してイエス様にしていただく、語っていただく知恵をいただいていく、これが私たちのすべき準備であり証だっていうんですね。それだけではありません。16節、厳しいことが書かれてます。ご一緒に読みましょう。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のためにすべての人に憎まれます。18節、しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。19節、あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいというんですね。皆さんどうでしょう、この家族にも、また友達にも裏切られるっていうんですね。殺される人もいるだろう。いや、そんなことになりたくないな、もうね、イエス様にこうついていく証人でなければこんな目に遭わなくていいのかなと思うかもしれません。でも私たちは、この世でキリストの家に捕まったり、捕らえられたり、また迫害されたり、いろいろ悪く言われたり、人に裏切られたり、命の危険があったとしても、 それが悪いことではないんですね。それが滅びでは死ではないということです。私たちはそういうところを通り抜けても髪の毛一本失われることはない。私たちは命を得る、勝ち取ることができるって言うんですね。忍耐を持って、私たちが世の中で思っているこの命、生き延びる、生き残るということと正反対かもしれません。でも永遠の命というのはイエス様と共に歩み続けるというのは、イエス様ご自身がまさにみんなから裏切られ、この後弟子たちからも裏切られていきます。そして殺されていきます。でもイエス様は負けたんでしょうか、滅びたんでしょうか。これまでイエス様がされたことは全て台無し水の泡だったんでしょうか。ではないですよね。それを完遂完成されて、そして死から復活へ、しかもご自分だけは蘇るのではない、そこについていく私たちをも蘇らせてくださったわけです。この後このルカの福音書を記したこのルカによって使徒の働き、使徒行伝、使徒言行録とも言われますね、も書かれています。そこにはイエス様はこの後よみがえって天に昇られて聖霊下って教会始まった後に実際にこういうことがたくさん起きていった。で弟子たちもこれを聞いているこのヤコブ、また、ペテロやパウロたちも最後は十字架だったり処刑されていったと、命をも落としていった。でも彼らは、死んでしまって何もならなかったのではないんですね。最後まで命を守り通した。命というのは皆さん、心臓がただ動いているだけでもない、ただ私たちは息をしているのでもない、ただ、何か食べ物に持ち物に満たされて不自由なく生きることが命でも幸せでもない、神から離れないことです。シエスと共にいつまでも歩み通すことです。その命をあなたたちは勝ち取る、得るんだ、イエス様は宣言されました。この後21章の33節からこうあります。33節、もう最終的にはもういろんなことが起こるだけじゃないっていうんですね。天地が消え去るっていうんです。まあ、黙示録も新天新地、すべて新しくされてあります。でも33節で読みましょう。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。イエス様が言われたことは、まあ、イエス様ご自身が神の言葉、言葉なる神ですから、神の言葉が消えることは、消え去ることはない、滅びることはないということは、いつまでも残る、イエス様が残るというんです。であればイエス様と一緒にいる、イエス様と一つにされた者たちも残るということです。体が滅びたというふうに思えても、私たちは命が残るわけですね。ですからイエス様はおっしゃいます。あなた方の心が宝刀や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさいって言うんですね。まあ、宝刀って難しい言葉ですけども、まあ、先週の話も宝刀息子って言われます。まあ、いろいろな持ち物をこの、思うがままにこの、まあ、使って遊んで暮らしてしまうということですね。あるいは、まあ、深酒、お酒であったり、いろんなものに溺れていく、ことで私たちそういう遊びだったり、贅沢な生活だったり、あるいは、お酒やいろんなものに依存することで、自分の嫌な思いを忘れようとしていく、ことがないように、あるいはこの世の思い煩いに沈むことがないように、そういうことをしていると、その日は罠のように突然、あなた方に臨んでしまう、そういうことがないように気をつけなさいというんですね。全地の表に住む全ての人にその日は臨むって言うんです。でもこの35、36節ご一緒に言いましょう。 その日は全地の表に住むすべての人に突然望むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。さあ、いろんな神学論争っていうのがずっとあるんですけども、果たしてこの、終わりの時に主に従う者たちはどうなるのかということですね。この患難に遭わずに、そこをスルーというかですね、遭わないで引き上げられるのか、あるいはそこを通り抜けていくのか、いろんなこの聖書 の読み方、読まれ方があります。その時になると分かるということが一つ言えますね。でも終わりの時がいつかということもイエス様はご自身、私も分からない、父だけが知ってるし、あなた方もそれを知る必要はないということでしょう。でも、油断せずに祈ってなさい。ここでは全地の表に住むすべての人に望むというんですね。誰も例外ではありません。私にはそういうことが起こらない、そういうところが免れるということではないんですね。すべての人にこの望む、起こるということをまずイエスもおっしゃっています。でも、あなた方は、やがて起こるこれらすべてのことから逃れられるように祈ってなさい。どういうことでしょうか。でもすべての人に起こるんですよ。でもじゃあ私はすべての人に含まれてないんでしょうか。これはそういうことが起こったとしても、それに振り回されたり負けてしまったり飲まれてしまったり、それで滅びてしまうこと、揺り動かされることはないということですよね。どんなことが起きてもイエス様と一緒にもう十字架についてたら、そこからジタバタもできません。動くこともできません。降りることもできません。避けることもできません。でもイエス様と一緒なんです。であれば何が起こってもそこを通り抜けられる脱出の道を備えてくださるって聖書にありますよね。そこ脱出っていうことは、この何も合わなくて済むってことではないですね。このそこから、生き延びていくのは、あの洪水のように海を分けて渡ったイスラエルの民のように、もうダメだって思うことに直面するわけです。私たちはしないで済むわけじゃないんです。だとしても、イエス様と一緒にそこを通り抜けていける、それがこの逃れるっていうことですね。そして人の子の前に立つことができる、立ち続けられるように、いつも油断せずに祈ってなさい。車はガソリンやオイル、油で動きますね。私たちもそうなんです。聖霊の油注ぎ、神の霊によってしか私たち祈れませんけども、御霊に満たされなさいというのは、そして私たち祈り続ける、その日を本当に、喜んで待ち続ける、そしていつもイエス様から離れることなく祈り続けるということです。そしてイエス様はこの弟子たちにも人々にも裏切られて十字架にかけられていきます。その前の最後の晩餐のところで、先週も主の晩餐をご一緒に分かち合いましたが、この22章の、20節ですね。食事の後杯も同じようにして言われたってあります。ご一緒に読みましょうか。22章20節、食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですってあるんですね。新しい契約ということは、その先の前の契約、この古い契約っていうのがあるんですね。この出エジプトの24章を見ると、この神様から、私あなた方はイスラエルの民を、私の聖なる国民、王なる祭司、そして私の宝となる、私の言葉を守るあなた方はっていうんですね。そして実家やこの御言葉をいただいた、モーセだけでなく、この十二部族の代表者たちが70人、長老たちがいました。 声を合わせて、私たちは神の言葉を守り聞き従いますって宣言したんですね。契約っていうのは契約書にこう押すってあって、こうだけがサインしても押すがサインしなければ成り立たないんですね。サインしたわけです。その、契約の証し印として、お牛の血を祭壇に半分注いで、そして残りの半分を民に振りかけたってあります。契約書の割引のようなものですね。でもそれを更新される、すでに新しい契約というのはこの、言葉文字ではなく、あなた方の心に書き記すって、このエレミア書やエゼキエル書にも聖書に予言されていた。でもそれは私の血なんだよ。この時はその十字架の前の晩の杯でしたけど、それを表しているのは間もなくイエス様が十字架で流される血を表しています。それをイエス様も飲んで、そして弟子たちが飲んだということは、ちょうど今日青年の、ね、男子クラスでやったところですけれども、神と人とがその契約のこの割り印を交わしたということですね。古い契約の更新です。でもそれはあなた方は何もしなくても私が守ってあげるよという契約ではないんですよ。そもそも元の契約は何でした？命をかけてこのエジプトから導き出してくださった、奴隷生活から解放してくださった。そして何のためですか？礼拝するためにですよ。エジプトで奴隷生活していたら、イスラエルの主の民は誠の礼拝できないからです。神様と礼拝するために。皆さんもう一度、神様ではないですか、私の顔を見てください、はい、ありがとうございます。お隣の方の顔を見てください。じゃあ神様の顔を見てみましょうか、ね、でしょうかね。そうなんです。エジプトにいたらみんな神様はどこにいるかも分からなかったし、誰であるか名前も分からない、もう何も分からなくなってたんですね。太陽の神とか神々、エジプトの神々しか知らなかった。神でないものに囲まれていた。でも誠の神を知って、その方と一緒に歩き続ける、ね、まあ、罪の結果でもありますけど、40年歩き続けて練習を積んで約束の地に入る。それは神様と顔と顔と合わせて、で実際この元の契約を結んだときは神を見たって言うんですね。顔を合わせた、すごいことです。そしてそれはその契約、言葉を命をかけて守りを行いますっていう契約でした。この新しい契約も実はそうなんです。私たちが、もはや、ね、律法は、神の御言葉はもう古くなったから私たちは何もしなくていいではないんです。古い契約で命かけて守りますと言ったけどできなかった、破ってしまった、そういう人々に、私たちにイエス様が今度は命をかけてご自分の血を流して命を与えることで、私たちが今度こそ神の言葉を守りを行えるものによみがえらせてくださった。これがイエス様の新しい契約です。ですからよく、いやもう新しい約束になったから立法はとか御言葉はとかいうことは言われますけども、私たちはそれを本当に喜んで神様に従っていけるものとされた、それがイエス様の十字架です。さあその十字架でイエス様最後に何を言われたか、皆さん十字架に実際にかかったことないと思いますし、試しにやってみてくださいとはとても言えませんけれども、私この間ちょっと風邪をね、こじらせて、その後持病の喘息をぶり返してしまったんです、数年ぶりに。で今こうして話せてるっていうのは本当にもう奇跡というか、神様の憐れみで、最近も話しかけられても答えられなかったり、ね、電話行ってもなんか何無言だったりしてね、何か怒ってるのかとかね、聞いてないのかとか思わないけど、本当にね、苦しみは本当にもっと喘息だけじゃなくいろんな苦しみを覚えてる方は大変だなって思いますし、でも自分がちょっと軽い喘息をぶり返しただけでもこんなに苦しいのかって思うような、じゃあイエス様の十字架、そして十字架のもう何時間も経って最後の息で話をするっていうのはどれほどのことだったんだろうと思うんですね。 でもその時にイエス様は隣にいる人と会話をしてるんですね。のんきにじゃないですよ。もう本当にもう最後のもう絶句って言いますよね。絶筆っていうのは最後に書くことですよね。絶句っていうのは最後の息を振り絞っての言葉です。最後23章のところを見て今日は祈って終わりたいと思いますが、23章の、39節からですね。39節、39節からご一緒に読みましょうか。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。と、もう一度3本の十字架のスライドを出していただけますか。今のところの少し前にですね、33節のところにありました。ドクロ、サレコーベとかゴルゴタと呼ばれる場所に来て、そしてこの、まあ、その前に2人の犯罪人と一緒にイエス様が処刑されるために引かれていったっていうんですね。でゴルゴタの場所でイエスを十字架につけた。そして犯罪人たちも1人は右に、もう1人は左に十字架につけたっていうんですね。つまりイエス様が真ん中だったということです。まあ、どちらが右か左かは分かりません。でも、片方の人が死刑囚が言ったんですね。お前はキリストではないか、お前はメシアだろう。キリストメシアってのはどういうものだって思われてました。力ある、スーパーパワーがあるものですね。国をもう独立させるぐらいのこう権力を持っているものだというふうにみんな思ってたわけです、ね、でお前はキリストではないか、それだけ力あるものだろう、だったらその力を見せてみろということです。自分と俺たちを救え、自分も救って俺たちも救え。罵って言ったって言うんですね。まあ、イエスを十字架にかけた人たちも最初や学者たちもまた群衆もイエスを罵って冒涜してました。どうしてかというと、イエスというやつは神を冒涜したって、神を罵ったって言うんですね。とんでもないことを言った、神にひどいことを言った、だから死刑なんだ、十字架につけろと言って、意味軸も自分たちが神を冒涜してたんですね。自分たちが神を罵ってたということを知らずにイエスを罵りました。そして十字架に一緒についていた一人の人も、お前はキリストだろう、自分と俺たちを救えと言った。この人が持っていた救いって何でしょうか。自分と俺たちを救えっていうのは、ここで十字架から降りて今日今から、殺されるところだけど死なずに済むことですよね。この地上で苦しまずに死なないで、で生き延びること。でもいつまでも生き延びるかというと、結局私たちはいずれ体は朽ちていくわけです。少しでもこの地上で、苦しまずに生き延びることが救いでしょうか。まあ、多くのこの救命とか救急とかいうことでは、未だに私たちはその延命の域を超えてないかもしれません。でもまさにそんなことを言われなくても、イエス様は彼らをまさに救ってる最中だったんですね。本当の救いっていうのはこの世で苦しまないこと、また先ほどイエス様が言っていたような家族や仲間から裏切られたりしないこと、あるいはこのひどいことを言われないこと、 苦しまないことではないんですね。本当の救いというのはどこまでもイエス様と一緒にいること。でこのイエス様はその直前で、何と言われたかというと、この父よ彼らをこのお許しください、何をしているのかわからないでいるのです、取りなしに祈ったんですね、という祈りに一緒に回っていくこと。そしてこの苦しみを、この地上の死をもイエス様と一緒に通り抜けて脱出していくことが救いなわけですけども、この犯罪者のように私たち多くの者たちは救いということはそもそも分かってません。そして何とかしてこの地上で、しかも自分の力で、あるいは人の力で、あの手この手で少しでもよく生き延びようとしますね。でももう一人の犯罪人、十字架にかかっていた人が、その彼をたしなめていったと言います。お前は神を恐れないのか。まあ左右にいた、真ん中がイエス様ですから、まあ、イエス様越しに言ったんでしょうね、まあ、聞こえる声で言ったんでしょう。お前は神を恐れないのか。まあ、彼も多くは語れないので苦しいですから、ここでお前は神を恐れないのかということで、私は神を恐れているものだ、私は神を恐れるっていう信仰告白をしていることになりますね。お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、まあ、悪いことをしたよな、自分は悪いことをしました、ここで告白しているわけです。だがこの方は悪いことを何もしていない、この方には罪がないということを告白宣言しているんです。これ信仰告白です。これはもう一人のこの死刑囚に言ったわけですけども、その後イエス様に何て言ったか、イエス様あなたが御国に入るときには私を思い出してくださいって言ってます。この御国って訳されてますけど、これ王国っていう意味です。つまり何かというとイエス様が王っていうことです。でもここではもはやローマ帝国から独立する新しいイスラエルの王様ではないですね。本当のこの神の国、私は罪人、罪の報いで今この死を目の前にしている、でもあなたが本当の王国に入れる、あなたも一緒にどうせ死んでいくんだではないんですね。あなたはこれから御国に入って王座に就くっていうことをここで告白しているわけですよね。あなたが御国王国に入られるときには私を思い出してください、私も入れてくださいとまでは言ってません。私は罪人ですから、でもただ私を思い出してください。その彼にイエス様が言われた、誠にあなたに言います、誠にこれアーメンということです、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ピアノお願いしていいですか。あなたはいつか、パラダイスに行けるかもしれないねとか、行けるでしょうではないんですね。じゃあいつって言いました。あなたは今日ですよ、今日。今日ってもう時はすでに12時頃であったってこの後書かれてますから、で午後3時にイエス様息引き取ってます。その後彼らはなかなか息引き取れなかったので、最後足を折られて夕方、次の日から、もう夕方から次の日ですから4時か5時にはもう足折られて死んでいきました。だ今日っていうのはもう間もなくっていうことですね。間もなくこれから、私と共にパラダイスにいますって、これ未来形で記されています。言語では未来形ってのはいつかそうなるでしょうではないんですね。ギリシャ語の未来形っていうのは必ずそうなるって、もう確実だっていう保証なんです。あなたはもう何時間かで確実に死んで終わりだではないんです。私と一緒にパラダイスにいる。このパラダイスって、まあ、日本語でもね、このカタカナでパラダイスって言います。楽園というイメージがありますかね。 確かに園とか庭っていう意味なんです。エデンの園に使われている言葉なんですね。主の園です。そして人が最初に置かれたところです、エデンの園。そこではどうでしょう。しかも罪に陥る前のエデンの園です。アダムとエバは罪を犯した後エデンから追放されましたから、エデンの園にいるって、入れるっていうことはもう罪がない状態になって、許された、回復された、元の神の似姿に戻るっていうことです。そこに私と共に、神であるイエス様と共に。エデンの園は神と人が一緒に安心していられるところでしたよね。何かビクビクする、何か罪を犯す前はですね、怒られるんじゃないかとか、隠れなきゃいけないかとか、そんなことを心配しないで、アダムはエヴァも神様と一緒に本当に毎日楽しんでいました。神と共に一緒にいられると同時に、イエス様は最後のアダムだと聖書にあります。最初のアダムはその妻であるエヴァと最初は仲良く一緒にいましたが、木の実を食べた後、罪に陥った後は、神様、あなたが私のそばに置いたこの女が勧めたので食べましたと訴えるものになりました。一緒にいることを喜べない夫婦になってしまいました。家族になりました。でも最後のアダムであるイエス様と一緒に、最後ので新しいエヴァ、エヴァというのは命という意味ですね。花嫁です。キリストの花嫁とされる私たちが一緒にエデンの園にまた行くことができる。黙示録にはあります。そこには命の木がある。永遠の命を一緒にいただいていくことができる。その主の園に。まさにこのエルサレムの都で十字架についたイエス様ですけども、エデンの園もそこにあったと言われます。この最後の十字架で処刑されていく、確かに悪いことをしてこの死刑囚は処刑されるところでした。でもその最後の最後までイエス様は悔い改めのチャンスを与えてくださってるってことですね。一方の人は、自分と俺たちを救えと最後まで罵り続けました。私たちにはそういう道もあります。でもイエス様は、私を思い出してください、あなたは罪ないお方です、私は罪人ですから。イエス様はそういうものに、そういう私たちに、あなたはいつの日かではないです、今日悔い改めたあなたは、あなたの体がどうなろうと、あなたのこの地上の命が間もなく失われようとも、あなたは今日私と共に主の園に確実にいるんだ。目を閉じてご一緒に祈る時を持ちましょう。本当に罪人である私たち、私は今十字架にかかっている、本当に大変なことをこれからも起きていくでしょう。イエス様は言われた通りに思うようにいかないこと、十字架にかけられて身動きが取れないように思うこともこれからもあるでしょう。でもそこから、そういう状態から逃れられるようにということでなく、そこに一緒に十字架にかかって、あなたは今、今日私と一緒にいるとおられるイエス様から離れることがないように、今この死刑囚がイエス様にの前で罪を告白したように、私たちが、皆さんが、あなたが今日イエス様に、私は罪人です、私はこんなに罪深いものです、でも私を共に御国で覚えてください、今隣にいるイエス様にご一緒に祈る時を持っていきましょう。しばらくそれぞれで祈っていきましょう。 誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。十字架でこう宣言してくださったイエス様、ありがとうございます。あなたから離れることなく、今日もそして明日もあなたと共に主の園にいる、悔い改め続け、共に十字架を担い続け、でもどんな痛み苦しみ、また迷い思い悩みよりも、あなたのそばから離れない、あなたの隣にいつもいる、その命から、その命を今信仰を持って私たちは受け取ります、受け取ります、受け取ります。受け取ったお一人お一人をどうぞ聖霊様、そこから離れることなくお導きください。イエス様のお名前で祈ります。アメン。